あの KBF では毎週火曜日にのプレイフォー神戸っていう祈り会をしています。そしてそれが始まったのはあのテロのあった日なんですね。あの911、そしてあのその時あの、祈りの必要を感じて KBF でもあの定期的に毎週祈り会をしようっていうことをなって、そしてその日あのみんなで集まって、そして車に乗って、もう一番最初のスタートの日だからあの山の方まで行って、そして山の上からもう神戸、三宮、ポートアイランドとかずっと海のとこ大阪の方までずっと見えて、それ見渡しながらあのお祈り会がスタートしました。そしてその日の 夜にそのテロのニュースをテレビで見て、そしてああほんまにこの世界がどんどん大変な方向行ってるなって、そしてもう神様は私たちに本当にお祈りしてほしいんだなって、もうそれからあのずっと毎週毎週あの火曜日ではあの集まってお祈りしています。そしてそこではもう個人的なもうあの祈りとかあのリストには流れないような祈りとか、そしてまた KBF のいろんな働きのこととか、まあ、いろんなことを祈りしてるんですね。そしてあの、まあ、あの家族のこととか病気の人の癒しのためにとか救われるようにとか、まあ、そういうことをお祈りしています。そしてあの私もあの人の救いのために祈ったりとかあのいろいろしてるんですけど、時々あの考えること、まあ、1年ぐらいから前は考えたことあんまりなかった、考えたことなかったっていうか、まあ、あの時々あの最近っていうかこの1年ぐらいで考えることあるんですね。それがあのどんなことかというたら、 ある人はもうほんまに自分の家族もうお父さん救えてほしいって、そして娘救えてほしいって、主人救えてほしいってもう心から祈ります。まあ、そういうのはあるやろうなって思うんですね。そしてまたある人はもうほんまうちの主人救えてほしいわっていう人、それはその言葉から伝わるのはなんか救われたらこの人はちゃんとして自分を大切にしてくれて尊敬できるかもしれん、まあなんかそういう裏の動機っていうか、そういうのが見える感じがする時あるんですね。そしてまたある時はある人はまたこういう人もおるんちゃうかなと思うんですけど、まあ別に家族の救い、まあ今は別に考えられない、ほんまに全然考えてないって、まあそういう人もいるんちゃうかなって思うんですね。そして親子関係とか、まあ、人間関係っていうかもうめちゃくちゃでもう親のこと大嫌い、もう自分は救われたけどももし親も救われて親も教会来て救われたらどうしようって、もう教会ではまあ神様家族の救いとかそんな話いろいろ聞くけど自分はちょっと勘弁してほしい、もうここに来たら自分の場所がなんかなくなるみたいな、だから行くんやったら他の教会行ってとかそんな思うかもしれんし、またそれは別に家族じゃなくても自分の嫌いな友達とか職場の人とか、もう悪いけど同じ空気吸いたくない、警備員のこと絶対教えんとこうとか、まあそんな思う人もおるかもしれんなって思って、そしてまたはもう私らにあんなひどいことした親戚もう救われるやんって考えたこともないって、まあそういうようなこと考える人もまあいろいろいてるかなって自分の中でね考えたりするんですね。そして今度 せやけどもしそんなあってあの天国に行ってその人に出会ったらどうするんやろって、逃げるんかなって、だって同じ空気吸いたくないって言ってるから、会いたくない言って天国拒絶するんかな、でもそんなことできひんしって。まあその前に苦い思いっていうのは天国に持っていかれへんしって、そしてまあそんなことも私は考えたりします。そしてあのその人たちが、まあ、会いたくないって思ってる人たちにも神様は神様を知るチャンスっていうのを与えておられるって思うんですね。せやからまあほんまに自分の知らんところで救われはって、ほんでほんまに天国来た時にばったり会う、ほんまどうするんかなって、その人とハグできるんやろかって、まあそういうことを考えます。でも中ちゃんそんな時は大丈夫やろって、もうなぜ天国やし、もうその人も変わってって思うし、そう言うてなんかもうほっとこうってこの、 あの疑問を流してしまうんかなって。そしてまあ神様は、まあ、将来のこと分かる、もうその人は変わってるってことも分かるけど、神様は今の私たちの心の中何があるんかっていつも関心持ってはると思うんですね。神様の興味のあるのはこの地上、今この地上で今いる私たちの心の態度じゃないかなって思うんですね。なんで言ったらこの地上は天国で生きる準備期間だからです。まあそういうことを考えて、あの今日はちょっとローマ人の手紙読みたいんですけど、1章の18から読んでみたいと思います。ローマ人の手紙の1章の18というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかにされたのです。それは神様が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らは弁解の余地はないのです。まあ、ここ読んだ時に、ああやっぱり神様を知るっていうことは全ての人に与えられてるんやって、だって神様は被造物を通して、あのすなわち神様が作られたものによって神様が知られてるって、だからはっきり認められるって、ということは人は神様のことを聞かなくても神様を体験しているって、神様が作られたものによってって、まあ、そのように書いてあるんですね。まあ確かにあの世界の、まあ、テレビとか映画とかそんなんで映像でもう大自然見たら、ああほんますごいなって、もうこれ一体どうやってできてんやろうって、誰作ってんやろうとか、こんな作れるんかなとか、もうはるかに人間がの超えた、人間の存在を超えたようなもの、まあ、偉大な力ってか、またあの人間の体一つ見てももう全てが自分の体のこと分かれへん、すごい機能やし、もうミクロの世界で細胞が働いてる、それも人間には想像つかない、もうすごい知恵を見ることができるなって思います。そしてあのちょっとここのところをうまく説明できるか分からへんけど、例えば学校とか職場でお昼、まあ、食堂があって、そしてそこではいつもおいしいランチを食べるとします。そして いつもそれおいしいなおいしいなって友達に今日もおいしかったねってもう満足って。そしてある日道でばったり一人のおばちゃんに会います。そして友達はこんにちはって言います。そしてこっちの方は今の人誰って、あれ田中さんって、田中さん知らんわ、いや知ってるって、いや分からん、なんでな、あんたいつもランチ食べておいしいおいしい言うてるやん、それ作ってる人やって。そこでああそうなんやって普通は認めると思うんですね。もうすでに食べて味わってるから、まあ名前が田中さんで知らんかったっていうだけで、今度食べるとき田中さんが作ったランチやって分かると思うんですよ。その時にいや知らん、田中さんなんて認めないとはそんな言うたら変ですよね。だからもうそれはその人をが作ったものを味わい経験している、まあそういう感じで私たちはみんな経験しているので面会の余地がないと言われてるんですね。また人は悲惨な事件とか戦争のニュース見てもう一体神何してんやろ、神がおったらこんなことなれへんって、神さん私らを見捨てたんかって、神様知らない人でもそういうふうに嘆きます。そしてその心には神様がいるって、そして神様は見捨てはわる方ちゃうってある意味心のどこかで理解してる、神様だったら助けてくれるって。それがそして人間がもう限界感じるときはああ神様って言うかもしれません。そしてこれパーパスドリームライフに載っとったんですけど、ロシアの有名なノーベル賞の受賞者の方はね、その人は無神論者なんだ、無神論者だったんですけど、もうその人がもう絶望に押しつぶされそうになって、もう人生の意味も将来ももうなくなったように思われて、その時に頭の中で神なしでは意味なしって言葉が口から出た、浮かんで口から出たそうです。その人無神論者なのに神なしでは意味なしって。で神様は人間を作った時に人の心の中になんか神様の味ちょっとインプットしてるんちゃうかなって思うんですね。伝道の書の3章9節にはリビングバイブルなんですけども、神様はまた人間の心に永遠を思う思いをお与えになりました。人は死にたくないって思いますし、死んだら終わりって口では言うんですけど、死んだらどうなるんやろ、どこに行くんやろって不安になります。それはその人の中で実は終わりじゃなくて続いてるからって、それ分かってるからじゃないかなと思うんですね。神様永遠っていうのは神様のご性質です。そんな感じですでに神様の作品の自然を目で見たり経験したり、また心の中には良心っていうものがあって、嘘をついたらあかんとか人を傷つけたらなんか反省したりとか、神様の考えみたいなものがインプットされてて、私らが神様のこと知らん、わからんって言えないって、弁解の余地ないよって言っています。それが教会に行っている人だけじゃなくって、行ってなくてもとにかく全ての人にそのことを言っています。それやったら、ほんだら私らがもう同じ空気吸いたくないくらい嫌だと思ってても、きっと救われへんだろうと思ってても救われる可能性あるん違いますかって。 続いてローマ書の21から27なんですけども、ここはちょっと長いか読みませんけど、またゆっくり読んでほしいんですけど、どんなこと書いてあるかって言ったら、ここでは神様を知ろうとしない人、神様を拒絶する人はどんなことするかっていうのがこの21から書いてあって、それは罪の悪循環みたいなもので、まず神様を拒絶する、そしたら次は自分の考えを作り上げる。それはどういうことかって言ったら、すなわち偶像礼拝、偶像、神様を拒絶して自分の考えを作り上げて、それは偶像礼拝になる。そして次はもう神様がプランしていることではないことをする。例えば同性愛の行為であったりとか、そしてだんだんどんどんそれが神様をますます憎むようになって、今度は神様憎んでるから人は神様と行かんように、人々にもそれをするように仕向けるって、そういう罪の悪循環について21から書いてるんですけども、そしてその後続いて、まあ、29、30から32まで読んでみたいんですけども、そこは争いとか殺意とか、まあ、いろいろ書いてあります。ちょっと読んでみたいと思います。はい、またごめんね。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡せれ、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを言えば、行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。もうここ読んだら、もうまるでテレビのニュースに出てくるみたい。うちのお母ちゃんはいつもニュース見て、もうほんまなんちゅうやっちゃとか、もう人を人と思ってないなんだ、もう何やなとかテレビ向かって言ってるんですね。まあそんな悪事が書いてあって、もうほんま最悪やなって、それあかんわって、神様の裁き下るでって、もう逃げられへんでって、そういうふうに、まあ、読んでると、次2章の1から3、ローマ人の2章の1から3、続けてみます。ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。あれ、ちょっと待って、あしらのこと、なんかさっきまではその悪事についてこれはあかんでとか言ってたけど、今度はちょっと私らのことで矛先が私らに向いてて、いや裁かれるのはその人だよっていう感じなんですね。ここでパウロは、あなた方はなんてひどいやつらやろって言うかもしれないけど、あなただって罪人なんですよって、あなたは今ちゃんとやっているようだけど、あなたが自分の罪に気づいて罪から離れるまで神様は忍耐強く待ってくださったんやでって、そのように言ってるところです。まあ、ある時私もロムのところに行って、 もうあの人がな、もうこんなことしてな、もうこんなこと言うてな、ああでこうでって、もうその人のことをロブに訴えるんですね。そして自分に賛成してもらって、やっぱり私が正しいんだって言うてもらって、もうほっとしたいって思って言ったんだけど、今度帰ってきたロブの言葉は、その人のことには触れない。かっちゃんはどうしてそう思ったの、それはかっちゃんの中にこういうものがあるからじゃないのって。逆にあれ、足だんだん足が悪いんかってみたいな、おかしいぞって、なんか私がその人注意してほしかったのに足が注意受けてるみたいっていう、まあそんな感じがあります。まあ、ローマの教会の人々もパウロからこの手紙もらって、パウロが手紙でこの悪人の行動を非難しているのを聞いて、そうだそうだ、そんな奴らは神様の裁きを受けろって思っていたかもしれないけど、けど裁くあんたたちは何者やって言われて、あれ私らっていう感じだったんじゃないかなって思います。あれ、そして、まあ、私らはみんな何らかの罪を犯していて、何しかみんな罪人で、神様に選ばれたユダヤ人であっても、そうじゃない外国人であっても、誰でも裁かれる立場にある罪人ですって。すなわちクリスチャンであってもノンクリスチャンであってもみんな罪人ですよって。けど神様は優しい思いやりで時間をかけて人を悔い改めるために導かれる方で、あなた方もそうやって導かれたんでしょうって言われてるんですね。まあ自分も振り返ったら、クリスチャンと言いながら神様から離れた自己中心の道を本当に歩んでて、もうそれこそもう両親の痛む外れたこともして、親に心配かけたり迷惑かけた時がありました。けど神様は私を裁かれず、忍耐して一歩一歩何が罪か教えて、もうほんまに導いてくれました。そのことを考えたら本当に感謝です。そしてどんな人であっても神様の寛容と恵みによって救いの道を与えてくださっているので、私らがあの人には救いがないだろうとか、たとえ親や親戚が熱心な仏教徒、信徒であっても、また創価学会であっても、自分と価値観が違って何か対立あっても、家族から傷受けてるとしても、むしろ神様を拒否している人には、その人が罪の悪循環に入っていったとしても、決して神様は見捨てられません。神様は憐れみをその人にも表されて、忍耐してチャンスを待っておられるって思うんですね。また大嫌いな親だからとか、もし職場の嫌なやつも好かれることは考えないとか、そんな考えは本当に神様の中にはないんちゃうかなって思いました。さて、旧約の時代、祭司っていう職があって、祭司は神様を礼拝する人だったんですけど、人々が持ってきた捧げ物を捧げて、そして神様の神殿、幕屋の一番奥の部屋、そのそこは神様が臨在する、すなわちそこに神様いてるっていう、その部屋があって、そこに入れるのはその祭司だけだったんですね。そしてその祭司もそこに入るときはもういろんな準備をして、もう何日もかけて清めの儀式とかして、なんせ普通の人が入るともう死んでしまう。それは神様の臨在があって、その清さに触れると人は罪人なので死んでしまう。だから神様と を見ることができないし、そばに寄れないっていうものがありました。私たちは現在神様の前に大胆に出ることができるようになりました、今日も神様を礼拝するために集まりました。で、賛美の中に神様がおられて、そして聖書ではこの賛美の中に神様いてくださるって、そしてイエス様の名前で集まるところに私もそこにおる、いてるって聖書に書いてあって、そこは神様がおられるところ。そして今ここに神様おられるっていうことは、今ここにおられるってさっき歌った、それ歌ってったら、もしこれが旧約の時代やったら、あしらは死んでいます。なんで言ったら、神様の臨在に触れたら死ぬから。そしてどうしてここに入れるか言うたら、それはイエス様が神様、人間の罪のために十字架にかかってくださって、アシラと神様が一つになるっていうことをできるようにしてくださったからです。もう一度言います。このことを考えて、警備員の礼拝を考えたら、まずいろんな方が来られます。教会に来るの初めてで、神様知らない方でも、ノンクリスチャンでもクリスチャンでも、もしかしたら罪を犯したまんまで来られる方もいてるかも。悪いと分かりながらも方向転換できないままの人でも、でもこれが旧約時代やったら、もうそんなん祭司も一生懸命身を清めて神様と会う準備せなあかんのに、そんなんやったらほんまにここに来たら命ないようなもんです。私らはそのようなもんだけど、イエス様の十字があるから、どんな人でも今死なないでここにおるっていうのは、もうなんてすごいことなんだろうって私思うんですね。もうこれ本当にすごい。もうほんまやったら、ほんまっていうか旧約やったら死んでるでって思ったら、もうなんてその十字架は恵みがあってってすごい思うんですね。そして教会はそのどんな人でも入ってこれるっていう人は、まさに神様の救いのプランを表していると思うんですね。すべての人に与えられてるって。教会は実際に神様の救いがすべての人に与えられてるっていうことを表しているところだなって思いました。私たちは人を見るときに神様の恵み、憐れみで見ることが本当に大切で、人の救いも自分の考えじゃなくて神様の目で見れるようになっていけたらいいなと思います。そして人間関係にもうあまりにも傷ついて、自分の周りの人の救いもそんなんも考えられないとしても、それも神様は忍耐と寛容を持ってその心を癒し導いてくださると信じます。そしてもうそんなもう空気、同じ空気吸いたないわっていう人でも、天国であったらハグできるようになったらいいなって思うんですね。最後に、自分のお父ちゃんのことちょっとお話ししたいんですけど、6年前に亡くなったんですけども、お父ちゃんは、年がいくにつれて、もうだんだん頑固になってきたっていう感じしました。そして、ある時に、もう私が宗教にハマってるって、もうドカーンって切れて怒ったことがあったんですね。そして、もう私びっくりしたんですね。なんで言ったら、それまでほんまに何も言わなかったんです。せやのに、もうそんなこと思っとったんかと思って、もうがっかりして。そして、もう何も言わなかったから、あ、案外分かってくれてるんかなって思ってたけど、あ、実は反対しとったんやって思って、あ、ほんま救われるかなって。 もう何度も何度も思いました。そして自分も自分の生活がもういっぱいいっぱいだったので、もうまあ親の救いのために祈るけど、なんかもう必死で祈るっていう感じじゃなかったんですね。まあほんまに真剣に祈り出したのは、もうお父ちゃんの命があと3ヶ月ってお医者さんに言われてからだったように思います。まあ、それまではもう結婚してずっと家離れて、まあ実家に帰ったほんまに少なかったんですね。まあ最初の頃は1ヶ月に1回帰ってたかもしれんけど、もうだんだん実家から離れて、まあ1年に正月夏、まあ4回ぐらい実家に、それぐらいしかまあ行きませんでした。そして神様ごと一生懸命話したっていうこともなかったんですね。けどすごい面白いなって思うことあるんですけど、私が小学校の時に、その通り10回っていう映画が日本に来て、そして私はまあ全然イエス様のことも知らんし、教会も行ったことないし、神様のことも知らないけど、うちのお父ちゃんはこれ絶対見に行かんとってすごい勢いがあったんですね。そして私を連れて行きました。で、私は本当にそれがどんな映画か全然わからなかったんですね。そして映画見た後、家に帰ったお父ちゃんはお母ちゃんに説明するんですね。もうな、海がバーって割れてな、そこをな、もうイスラエルの民がダーって行くんやー言うて、そしてお父ちゃんはもうこの神様はすっごい神様やでってお母ちゃんに言ってるんですね。そしてまあある人は、まあ映画って言う人もいるかもしれんけど、お父ちゃんのその言葉を聞いとったら、その雰囲気はなんか神様怖いっていうんじゃなくって、もう尊敬みたいなものあるなーって感じました。そしてまあそんなこと思い出しとったんですけど、お父ちゃんがだんだん体が弱っていて、もう自分の力の限界感じ始めた時に、私はお父ちゃんのそのことを思い出して、お父ちゃん、あの海二つ分けたな、お父ちゃんがすごい神様って言うとった、あの神様がな、ああしても信じてる神様でな、お父ちゃん大切にしてな、お父ちゃんのことな、高価で立っといて言うてくれるよ言うて、高価で、あなたは高価で立っといて言う御言葉、お父ちゃんに渡したんですね。そしてお父ちゃんはすごく感動して泣いていました。神様はお父ちゃんの人生にもうちゃんと神様を表してはったんやって、私がまだクリスチャンになる前に、もうこれはほんまに恵みだなって思います。またもう一つお話したいんですけど、先日友達のお母さんが亡くなったんですね。まあ、それは私たちも P4K の祈りでも祈ってた方なんですけども、私たちはこのお母さんの救いのために本当に祈っていました。そしてまあもちろんがんだったんですけども、癒しも祈ってて、そしてもう骨がボロボロって、そしてもう長く生きられんちゃうかっていう時、そんな状態の時でも神様は私らの祈りを聞いてくれて、今度連絡あったのは、骨ができてきています、骨、首もだんだんしっかりしてきて、そうやって元気になってこられて、会う時はまあ、病院を変わるっていうものがあったんですけども、それも九州まで家族と一緒に旅行みたいな感じで行けるようになって、すごいその時喜んではりました。そして、まあ、その方が危篤状態になって、家族、まあ、それ、まあ、何ですか、そうって病気が発見されてからももうすぐ亡くなるんじゃないかっていう雰囲気だったけども、それから何ヶ月も生きられて、そしてこの間1ヶ月かそれぐらいかな、危篤状態になって、そして家族が呼ばれて、そしてもう家族がみんな揃った時に、 まあ、あっちからもこっちからも来ると思うんですけども、揃った時に奇跡的にお母さんは昏睡状態だったけど目を開けて、みんなに家族にありがとうって言われたそうです。そしてそれを、そこにいたノンクリスチャンの家族の一人が、もうこれは奇跡やって分かったそうです。奇跡っていうのは神様のされる技、それは神様を表しておられます。私たちは、神様は本当に私たちの祈りを聞いてくださって、何か私たちの知らないところで、見えないところで働いておられるなって本当に思います。ではまとめに入りたいと思います。まとめ、どんなごめん、どんな人でも神様はいろんなことを通して神様を表しておられます。だから誰もどんな人でも神様を知らないとは言いません。味わっているから。だから弁解できないんです。どんなひどいことをしている人でも、私たちは裁く目ではなく、神様が忍耐と憐れみで時間かけて導かれる神様であるあるっていうこと、その神様にフォーカスしていきましょう。そして私たちも実際一人一人そうやって救われたんじゃないかなと思います。教会の礼拝に誰でも参加できるっていうことは、まさに救いは全ての人に用意されていて、神様にはエコひいきがありません。あなたは天国でもしあったら、もうハグできないっていう人は今いるでしょうか。今生きている時に人間関係の回復に努めて、天国で誰と会ってもハグができるように準備しましょう。もしまだ許していない人、苦い思いある人いたら、許しを決意し神様に手放していきましょう。神様に手放すと、神様は今度働くことができて、握ってる間はそのこと神様は働くことできません。決意すれば神様があなたの心を癒して、だんだんその嫌な感情っていうのがなくなってるっていうのに、ある時気づくことができます。神様は無理やり私たちを作り変えるんじゃなくって、その人を優しく導いて作り変えてくださる方です。以上です。お祈りします。天のお父さん、今日は私がいつも思ってる疑問っていうか、そういうのをみんなにシェアすることができて、そしてまた神様が御言葉を通してそのことを教えてくださるように、私たちの心にあなたの心を語ってください。お願いします。そして私たちは本当にいつもあなたの前に柔らかい心で、素直な心で、あなたに作り変えてもらいたいっていう柔らかい心、本当にそのような心であなたと共に日々歩み、そして成長していくことができるように導いてください。そしてあなたはそのようにしてくださる方であることを信頼して感謝します。イエス様の名前で祈ります。アーメン。